今日は詩編の86編です。このところには苦しみの中からの祈りが語られています。一節にダビデの祈りと表題がついていますけれども、おそらくは息子アブシャロムの反逆にあって、そしてアラノに逃げた、そういう状況の中で読まれた歌ではないだろうかと考えられます。一節に、主よ耳を傾けて私に答えてください、私は苦しみ貧しいのですと、ダビデは自分自身の心の苦境を訴えているわけです。そして二節に、私の魂をお守りください、私は神を恐れるものです。彼は何よりもこの魂をお守りくださいということを神様に語っています。4節にも、このしもべの魂を喜ばせてください。彼が非常に大事にしていたのは何であったのか、状況の苦しさとか何かを失ったとか大変だということではなくて、この魂が守られる、そしてまた魂に喜びが与えられるということが彼の一番大きな願いであったわけです。自分の魂が守られ、そして喜びが与えられるならば、もうどんなに苦しい状況、また辛いことがあったとしても耐え抜いていける、それが彼の信仰であったのではないかと思われるわけです。この世の大概の人たちは、お金が儲かるようにとか、また病気が治るようにというようなことを求めるのではないかと思いますけれども、しかしダビデが求めたのは魂が守られる、そしてまた魂に喜ばれるということであったわけです。そして彼は二節の終わりを見ると、私はあなたに信頼します、もうどのような苦しみの中にあっても神様により頼んでいくということが彼の信仰であった。ですから七節にも、苦難の日に私はあなたを呼び求めます、あなたが私に答えてくださるからです。苦難の日、もう息子の反撃に遭い、そしてもう落ち延びていく、普通に考えたらもうこれで自分はダメだと、そのように思いますけれども、彼はこの苦難の日にこそ神に呼び求めていく、もう 100% の信頼、もう少しも疑わない、もうこれでダメだったらそれでもいいというぐらいの、彼は信頼を神様に寄せていた。ですから、あなたが私に答えてくださるからですという、もう確実な信頼が彼の心の中にあったということであるわけです。そして彼は周りの国々の異邦人に勝利をしていった。そのことは8節9節のところに語られてあるわけですけれども、神々のうちであなたに並ぶものはなく、あなたの御業に比べられるものはありません。もうこの神々っていうのは偶像の神であるわけです。もう周りの国々は偶像を拝んでいた、そうした敵対するもの、神でならないものを拝んでいる人たちにダビデは勝利をしていったわけです。そして9節には、あなたが作られたすべての国々はあなたの御前に来て伏し拝み、あなたの皆を崇めますという言葉が出てきますけれども、おそらくこれはこれから後に起こるキリストの再臨、そしてまた千年間キリストが治められる、そのことのメシア予言ではないかということを言われているわけです。ですからダビデの勝利は実は私たちに対する勝利であり、また私たちもこのキリストが王となって治めてくださる、その姿を私たちは見ることができる。私たち自身の心がいろんな問題で荒れ果て、そしてまた収まりがつかない、もうダメかもしれないと思うことが あるわけですけれども、しかし 神様が王となって全てのものを治めてくださる、まあ、ここも神の御国になればという賛美がありますけれども、私たち自身の心が治められて平安が与えられるならば、私たちの心はまさに千年王国のような姿になるのではないかと思います。キリストが王となって治められる、そのことが実は私たちの魂の平安、喜びとなるわけです。十節に、誠にあなたは大いなる方、苦しい御業を行われる方、あなただけが神ですとダビデは褒めたたえているわけですけれども、おそらくは荒野の中に逃れた状態の中にあっても、彼は神をあがめ、また感謝を捧げ、彼の心は平安であったと思われるわけです。そして11節に、主よ、あなたの道を私に教えてください、私はあなたの真理のうちを歩みますとありますけれども、イエス様は、私は道であり真理であり命である、誰でも私に言われなければ父の身元に行くことはできない、そのことを語られたわけですが、このキリストの道を歩む、真理の中を歩んでいく、周りはどのように荒れ果て、そして困難があっても、神様が私たちに備えてくださった天に通ずる道はただ一つであるということです。私たちは信仰を持って主に従い、キリストが歩まれたように、また私たちはこの主の道を歩むものでありたいと思います。そして13節に、あなたの恵みは私の上に大きく、あなたが私の魂を黄泉の深みから救い出してくださるとダビデは歌いました。あなたの恵みは私の上に大きく、それこそ大波のように、もう自分に神様は恵みを注いでくださる、そしてまた自分自身を神様は引き上げてくださる、ある人はクリスチャンはたとえ八方が塞がっていても天の窓は開いていると言いました。そしてある人は、この牛がこの囲いの上から顔を出している、その姿を見た時に、いくらその前に妨げがあったとしても、それを乗り越えて上を見ることができるというようなことを言っていましたけれども、私たちは絶えず神様を仰ぎ見る時に、困難に打ち勝ち、そしてまた勝利と喜びを得ることができるわけです。16節に、御顔を私に向け、私を憐れんでください、あなたのしもべに御力を与え、あなたの発しための子を救いください、御顔、これはもう神の臨在を表す言葉であるわけですけれども、神様は私と共におられる、そのことによって私たちは神様からのその力を与えていただき、私たちは勝利していくことができるわけです。17節に、私に慈しみの印を行ってください、そうすれば私を憎む者どもは見て恥を受けますとあるわけですけれども、ダビデの勝利は敵を倒すということではなくて、神様のその慈しみが自分のうちに豊かに与えられていく、自分の魂が守られて、そして喜びに輝く、そのことによって自分に勝利が与えられていくことを彼は確信をしていたということであるわけです。クリスチャンの最初の殉教者ステパノは石を投げつけられ、もう自分が死ぬ間際の中にあった時に天が開かれてイエス様の姿が見える、そして彼が言った最後の言葉は、彼らを許してくださいということであったわけです。それが人生の勝利者の姿だったのではないだろうかと思います。私たちも本当に魂に喜びが与えられる、神様が守ってくださり、そしてまた私たちを引き上げてくださる、また私たちもこの神様の祝福、勝利の人生を歩ませていただきたいと思います。